おまわりさん、おおおおおまわりさん。
本社。
はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、タイガです。
キスネス。
タッキーです。
はい、第442回、ママ軍、始まります。あ、コア軍です。
コア軍です
。おい、ベル鳴らしたらこれやで。
これ、これがな、やっぱちょっと、
っちょっと
知って、それって、知って、それっての繰り返し、まあ、人生やな、ほんまに。
そういや、ほんま人生と一緒ですね。
ほんまに、縮図。マンマ軍は、うん、
ベル声やった後にな、数字言えたのに、まあまあ癖やって怖いね。
うん、そうやな。うん、死に会やからな。
死に会。何やねんだからそれ。なもう怖ないね。
めっちゃ怖いよな。
怖いよね。
まあ、ちょうどいいですね。怖いね。
ちょうどいい。
まあまあね。ちょうどいい。
これに合わせたから俺。
あ、なるほどな。調節に、調節に。
無理、無理、無理。無理があるよ。無理、無理、いやいや、無理があるよ。441回の時何も言ってなかったら、何がこれに合わせた意味わからんから。ということで、コア軍、まあ、2025年、2回目の
コア軍。2回目の。
じゃあもう早速入りたいと思うねんけど、あの、コア軍のさ、始まりの時のテイスト決めてくれ。そう、どっちなんその、
コア軍行くんか、フラットに行くんか。
急に、噛んでさ、急に、ザックバラになるやつとかさ、この、分かりにくいのよ。どっちで行くんかが、いつもなんかあの、探り探りやから。
まあまあまあ。
ザックバラに行こう。
ザックバラにね。最初だけやな。
そうそうそう。最初で、あっこだけや。
ということで、じゃあもう早速。
はい。
まあ、いっぱいね、送ってくれたということで。
いや、本当にね、いっぱい来ておりますから。
いや、これね。
ありがたいことに。
じゃあ、442回の1本目。はい。じゃあ、行かせていただきます。
はい。
狐から。マンワ軍の皆様、こんばんは。牛年です。
牛ちゃん。
こんばんは。
はい、こんばんは。マンワ軍、仙台新城を行くから思い出したことがありましたので、メッセージしました。で、注意したいのは、十数年前の私の記憶のみでこの話は書いています。特にここに出てくる納骨の習慣に関しては、きちんとした裏取りはしていません。すいません。
納骨。
納骨ね。骨を納める。
うん。
突然ですが、私の父は山形出身の人間です。ある年の夏、父方の祖父母が相次いで他界し、それからしばらくは祖父母の法事などで山形の父の家に行くのが夏の行事となりました。うん、ある年のことです。父が突然山寺に行くぞと言いました。
ビビるな。
突然です。
突然ね。
これはビビるわ。
内心山形まで来たのにカッコつけて観光かと思いましたが、さすがにそこまでは口差がないことは言えず、なんでまたと聞きましたら、じいさんとばあさんがあそこに納骨されているからお参りに行くぞと思わぬ返事が返ってきました。うん、納骨自体はおじが済ませているということです。どうも山形では山の地域は山寺に、海側は羽黒山に納骨に行くそうです。通称山寺、正式な名前は立石寺、松尾芭蕉の句で有名なお寺です。早速本堂でお参りをしたら、山の上にある奥の院に向かうことになりました。奥の院に続く道に入ると、外場の頭に滑車をつけたようなものが道沿いに立てかけられているのが目に入りました。これは何だという雰囲気を指したのか、母がここは子供の供養のお寺なんだよと教えてくれました。
うん、
道行く人たちにこの車輪の部分を回してもらうことで子供の供養につながるそうですが、その外場に似たものが途切れることでなことはなく、道沿いに立てかけられている様に親の気持ちが透けて見え、切ないなと思いながら参道を行きました。さて、奥の院に着き、道なりをなんとなくおはよう歩いていると、
なんとなく歩いていると
入り口に
一回挨拶入った
、ね、書いてない文字を
失礼しました。
ここは、
なんとなく歩いていると入り口に幕を垂らしたお堂がありました。日差しよけに垂らしているのか分かりませんが、中の様子が分からず何か気になっていると、偶然吹き込んだ風が 幕を押し上げ、お堂の中が見えたのです。そこには見える壁すべてに隙間なく飾られたむさかり絵馬がありました。 もともと
ムカサリ、え、ムサカリ、ムカサリ、
ムカサリ、
ムカサリエマがありました。もともと怪談奇談の類が好きだったのでムカサリエマのことは知っていましたが、どこの土地での習慣かは知らず、よもや自分に縁のある土地でのこととは思わず驚きがありましたが、怖さはなく、ただひたすら切ない気持ちが募るばかりでした。本や映像で見聞きして知っていても実際の現場に立ち会うと思わぬ気持ちが湧く貴重な体験だったと思います。はい、はい、ありがとうございま す,、はい、います。
途中でねちょっと挨拶入っちゃいました。
これあな、これやっぱおかしいなと思ってたのよね、うん、この挨拶が、うん、いやすいません、
挨拶が どういうこと、入ってないよ、
おはよう入ってないですよね、
はい、
なんかコピペしたん、
コピペした、
あで、あなんか
入っちゃったんや、
俺のおはよう入った、怖
っ、めっちゃ怖い、コピペしてなんでそんな途中でおはよう入るの、
俺ほんまちょっと怖い怖い怖い、ほんまちょっと怖かったマジで、だから俺のはコピペして貼り付けたもう文章今売ってて、二、うん、人がないないとか言うだから、うん、ちょっと怖かったもんな、おはよう、
おはよう、おはよう、怖いのがおはよう、
おはよう、おはよう、ムサカリエマ。すいませんでした。失礼しました。はい、いや、これはあれかな。どれぐらいの時期なんかな、分かれへんけど。
うん、
なんかあるよな。
十数年前。
うん、
やっぱり、なんか分からん習慣のところで、こういうの見ると、やっぱ、ふと思う部分あるよね。
う
ん、
まあ、そうですね。
俺らもさ、まあ、実際にその山形のお寺行かしてもらって、はい、うん、まあ、ある程度聞いてたから、
うん、
ムサカリエマに何も違和感。
ムカサリ。
ムカサリ。あ、ムカサリか。ずっと間違えてる。うん、ムカサリエマ、
うん、
見てもう全然違和感なかったけど、
うん、
知らんと見たらやっぱ違和感はあったと思うしな、
そりゃ突然見たらな、まあ確かにね、何これってなる、
うん、そうそうそうそう、で絵もさ、まあ、結構独特な絵のタッチというか、うん、はいはいはい、なんかまあそういうのがもうずらりとあったやん、
うん、
だあれを見るとやっぱりちょっとな、うん、違和感というか、
そうです
ね、何かしらのやっぱりこう雰囲気を感じるというか、
でもやっぱり山形なんやな、
そうですね、これでも立石寺は確かに、うん、なんかあの僕らが行ったお寺と並ぶぐらい有名なお寺で、うん、確かありましたよ、
近く
近くにありました、
あ、いや、うん、俺も2個あんなっていうのは思ってて、
そうそう
そう、そっちの方
やと思う、
あ、
なるほど、あ、ほらそっちもあるんや、
うん、にもあ、そうあったってことですね、うんうん、
行ってないからな、分からんかった
けど、うん、多分俺らよりちょっと離れてるっていうか南側やったと思う
かな、
もう一個、うんうん、なんか近い方を選んだんやと思うねんけど、うんうん、
あ、じゃあ山形の風習なんかな、もともと、
まあ、まあなんでしょうね、
だってな、2つのお寺が両方ともやってるってことは、
うんうん、
複数でな、
うん、
はー、いやー、そうかそうか、やっぱいろんな供養の仕方があるんやな、
うん、
この子供の供養の仕方も、
うん、こう
滑車を回す、ね、滑車つけてっていう、
うんうんうん、なんかでもそういうなんかお寺とかでさ、
うん、
やっぱお寺ってあんまりなんかなんかそういう子供の頃とかやっぱ怖いイメージがやっぱどうしてもあるというか、
はいはいはい、
そういうなんか普段見ん日も見るとやっぱ違和感は感じて、
まあまあ確かにね、
うん、
説明してくれへんかったらなんないのこれみたいな、
うん、
やっぱあるよな、
まあな、うん、やっぱ独特の風習とか、
そうそうそうそう、
お寺ならではの決まり事とかいろいろあるもんな、
うんうんうん、そうやな、
うん、子供には分からんかったりとかな、
うん、いやすんません、これもありがとうございます、ちょっと、はい、僕のね、ちょっと読み方がちょっと文章足らずで、あ
れ、いやいやいや、それはだって幽霊がおはようって書いちゃったから、
いやいや、これちょっと怖いねんけどな、ほんまに
朝幽霊、
朝幽霊
何それ、朝専門の朝専門でやらせてもらってます、すいません、
で相場よるやけどな、
はい、
なんで挨拶から入ってんの、ほんで、おはよう
挨拶は、ね、
挨拶基本は幽霊としてもやっぱり大事、
人間界でも大切だし、
う
ん、霊界でも大切
だし、だからこっから始まるんですよ、キツネさんにとって、
うん、怖いな、やめてくれよもう俺もあんま好きじゃないねん、怖い話はやっぱ、
あ、そうなん、
うん、そうなんすか、
いや結局だから見えへんから、うん、余計自分の中でこう作り上げてしまうというか、うんうん、
まあそうですね、う
ん、で信じてない信じてないって言ってんのも、
はい、
まああるとは思ってるからな、結局そういう霊界っていうのはあると思ってるから、見えへんだけで、
うんうんうんうん、
そうそうそう、
不思議な考えですね。
率直な意見。
タッキーの率直な意見。
めっちゃ率直な意見。
不思議な意見ですね。
不思議ちゃうやろ。不思議じゃないやろ。いやいや、ほんま、俺不思議なのかな、これ。
キツネは不思議やで。
あ、そう。うん、あ、そう。なん？あ、そう。改めて言われるとそうなのかな。
うん、
え、二人はちなみにどうなの？
え？
この、霊に対しての思いは。
俺は信じてない。
あ、もう見えへんってこと。え、ほんなら足ドリルも信じてないってこと。
あれは聞いた話やからな。
そうそうそう。
そいつがそう言ってんのやったらそれが真実なんや。
う
ん、
いやいや、大人やな。うん、大人な対応やな、うん。今日信じてないか。タッキーは？
まあ僕も基本は信じてないです。
あ、基本は信じない。あ、だここはある程度一致はしてるんかな。うん、でも俺はちょっと違う。
怖かったりはするで。
うん、怖い。
うん。あ、怖いはあるんやな。うん、あ、そうよね、やっぱ恐怖心はあるよね、うん、
恐怖心はある、
うん、いや、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。じゃあ続いて私から、
はい、
支部長からでございます。
支部長、
はい、
はい、
では、これは数年前友人たちと夕食をとっていた時の話です。ピザをたらふくに食べてぐったりしていた時にアメリカ人の友人 A が、そういえば俺最近台湾でちょっと変なことがあってさと言い出しました。数日前 A が台湾を旅行していた時、台北の街を台湾人の友人 B と2人で歩いていたら、道端に綺麗な赤い封筒が落ちてたんだそうです。まるで誰かが置いたばかりのように汚れ一つもなく、ピンとした赤い紙の質感が目を引いたそうです。 A がそれを拾おうとした瞬間、同行していた B がものすごい剣幕で止めたそうです。それ触っちゃダメ。驚いた A はとりあえず封筒から離れたのですが、なんとなく気になって仕方がなかったそうです。そして数日後、別の場所でまた同じような封筒を見かけた A。 赤い封筒といえばお年玉や結婚式、出産祝いなど台湾ではめでたいことに使う縁起物です。道に落ちているのはおかしいけれど、中身を確認して交番に届けようと思い、 A は封を、開けてしまったそうです。封筒の中には若い女性の写真と髪の毛、そしていくらかのお金が入っていました。その瞬間、どこからともなく年配の人たちが現れて A を囲み、こう言ったそうです。よかったよかった、やっと拾ってくれる人が現れた。わけが分からず戸惑っていると、彼らはその場で A と女性の相性占いを始め、ぴったりです、ご縁ですねと。ご縁って何ですかと聞く A、 これは冥婚なんですよ、亡くなった娘は誰かと結婚しないと祖先として祀られないんです。あなたが封筒を開けたということはあなたが夫になるんですよ。 A は慌てて、いやいや無理です、困りますと断ろうとしたら、断っても彼女はあなたについていきますよ。背筋が凍った A はすぐに B に電話したそうです。状況を聞いた B は慣れた様子でこう言ったそうです。封筒に入っていたお祝い金の倍の額を同じ封筒に入れて丁寧に道端に戻しなさい、そうすれば彼女も納得するから。 A はその通りにして何とか難を逃れたそうです。そして話の最後に A はこんなことを言いました。というわけで今日現金の持ち合わせなくてさ、ちょっと悪いんだけど今日の飯代立て替えてくんない？もちろん私は心よく払いました、ピザ代そしてビール代も。そしてそのお金は二度と返ってくることはありませんでした。おしまい。
まっとうに怖いな。
まあね、
まあまあ怖さのあれがね、風習の。まだこれも、
これはまあ聞いたことあるな。
あ、聞いたことある、
うん、台湾のこの赤い封筒の話は
ある、
有名なんや、うん、
まあ分からんけど俺は見たことある、その話。
あ、そうですか、う
ん、
はあ、
初耳。
うん、
結構有名な話なのかな、うん、
かもしれないですね。
まあ、このな、金倍入れて戻すっていうのは知らんけど、
これなんか人間味めちゃある
それ人間味、ね、
詐欺やろ
っていう、なんか詐欺感がある、
そっちあるね、
それはすごいある感じ、うん、
組織ぐるみやな、
うん、そうですね、
それも怖いな。
そうそう、
そっちの方が怖いかもしれない。
いやだからこの風習にかこつけて詐欺を働いてる人間もおるやろうからな、う
ん、確かにね、かに観光客とか狙ったりとか、そうそう、よく知らん人をね、知らんやつが、うん、
ああ、そういうこと。どっちしても怖い話やな。
うん、うん、そうそうそう。
もしかしたら B ももしかしたらこう、グルかもしれないですよ。
あ、違う、いやいや、ボス、ボス。
ボス、
ボス。
こいつ、こいつが仕切ってる。
仕切ってる。怖一番怖い。
正直あいつあの道通るから封筒置いとけって。だって金返ってきてないんやろ。
確かに返ってきてないですからね。
う
ん、
そうやな。
一応これあのまだ続きで挨拶文とかもあるんですけど、うん、これもちょっと読ませてもらいますね。
はい。
タイガさん、キツネさん、タッキーさん、どうも支部長です。いつも楽しいポッドキャストを配信してくださりありがとうございます。しかも最近は週2回も来て、今社今劇雨あられでございます。
カンカン。
あ、そんなもんあんねや。
ああ、すごい。
うん、
自分にとって、マワグンは、
寒
い日の仕事帰りに食べる肉まん的な存在なので、あればあるほど嬉しいです。うん、自分の場合は、ペン入れなどの作業中に聞くことが多いので、うん、長ければ長いほど嬉しいのですが、お三方の健康第一なので、無理のないペースで、それで長く続けていただけると幸いです。ということで、まあ、他にも漫画紹介なども書いていただいてるんですけど、うん、これはまた別の回で読むと。
そうですね。
ということでさせてもらいます。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
なるほど。まあちょっとね、1回目1本目、うん、2本目と、うん、ちょっとこのまあ若くして死んだ人の話をちょっと連続で、
確かにね、
うん、確かにな、
うん、続いてる。
そうやね、
名コンという意味で、
うん、
そうやな、
うんうんうん、
いやなんか俺最近知った言葉で、
はいはい、
結構ショッキングなというかおもろいなって思った言葉があって、
うん、全然ちゃうよ。
いやまあつながってくんねんけど、
うんうんうん、
アマゾンで永代供養っていう言葉と、
アマゾンで永代供養、
はい、
でメタバースで法要っていう言葉があって、俺この言葉なんかおもろいなと思って
両方初耳なん
ですよ。いや俺も俺も
そうそう、まあ言うたら永代供養って、まあそのお寺に納骨するとかなんやけど、
う
ん、まあこれ単純にアマゾンを仲介して手続きとかをアマゾンでやってもらって、
はいはい、
で納骨の人が受け取りに来てやってくれるっていうだけのことなんやけど、
そんなんあるんすか今。
そうそう、そんなんもやってるんや。
そうそう、逆にアマゾン、
すごいな。
でメタバースで法要っていうのは、うん、まあ、法要ってこう死者を偲ぶ集まりみたいな、
はいはいはい、
うん、やねんけど、メタバース上でそれをするっていう、うん、
それようわからんな。
いやだからもう言うたらゲームの世界みたいなんで、そうそうそう、キャラで入ってってことでしょ、うん、
だからまあ例えば、
まあ、世界に、まあ言うたらそのメタバースの世界でってことやな、
うんうん、
行きたくても法要に行かれへん人とか、
はいはいはい、まあ、遠方とか、
そうそうそう、うん、年寄りの人とかがメタバース上でできるようにっていう、のが、
すごい、
オンラインでやり始めたんですか。
そうそう、今そういう仕組みがあるみたいで、
はあ、
それビジネスになってるの、そのメタバースの中でも。
まあそうやろな、まあね、メタバース利用するのにも多分お金かかるやろうからな、う
ん、なんかでも最初パッと聞いた時に、うん、メタバースで法要ってなんでなんみたいな思ったけど、うんうんうん、今なんか行かれへん人のためのっていう聞くと、うんうんうん、なんかしっくりきてしまった部分があるな、
う
ん、
そうね、ああなるほどね。
だからそういう、まあ、時代の流れが来てるっていうのもあって、う
ん、はいはい、
でまたもう一個ちょっと別の話で、うん、まあ、数年前に中国かどっかで死んだ子供を AI で復活させるみたいな、
うわ出た、
でそれが倫理的にどうやねんみたいな話、うん、議論が上がったっていうのがあってんけど、
はいはい
はい、うん、俺なんかこの今の、まあ、メタバースで法要とか、うん、そういうのを使っていったら、
うん、
最終的にこの死んだ子供をメタバース上で結婚させてそれに参列するみたいなことが将来できたりせえへんかな。
確かにでもありそう、う
ん、いやでもありえるね、
うん、てかもうあるかもよ、そこまで来てるんやったら、まあ、俺はメタバースの世界知らんから、
うん、
あれけど、まあすごいスピードで進んでるって聞くやんか、うん
う
ん、
はいはい、
みんなの感覚も今アマゾンで永代供養とか、
うんうんうん、
メタバースで法要とかって思うけど、うん、多分もっと若い子はどんどんそういうのに慣れてくるやろうから。
確かにね。
で AI も技術進んでいくし、うんうんうん、それが多分どっかでつながる時代が来ると思う、ね、
はいはいはいはい、
だからまあ今まではムカサリエマみたいなんで、うん、エマ一枚描くだけで終わりやったのが、
はいはい、
ほんまに AI で作った架空の人間と、うん、復活させた AI の子供を結婚させるのに出席もできるみたいな、
はいはいはい、結婚式に。うわすごいですねそれ、
うん、っていう時代が来るかもしれへんなって。
確かにな。
いやでも、まあ、なんか聞いててありそう、
うん
うん、
まあな参列ね、
うん、
でもありそうやな。
うん、あ、まあ、しかも今よりもっとね、うん、多分その今は要はディスプレイ見ながらやけど、うんうんうんうん、それがもうや VR とかでもうほんまに3列でしてるような感じになるかもしれないし、うん、
その時はこっちもちゃんとした服着てるんかな、
まあ、いやまあメタバース上やから服なんて自由にできる
かな、う
ん、
そうアバターをね、うん、そう自由にして、うん、
いや自分自身もリアルに作ったらな、うん、全員がほんまに、
う
ん、
そうそうね、おるような、うんうん、すごいな、
うん、確かにな、いやそれはどうなんやろうな、
そうやね
そこ、まあ、そこなんですよね、結局そうなんですよ、うんうん、
まあだから思いは分かるけど、うんうん、果たしてそれでいいのかどうかっていうのは正直ちょっとまだこれは考え古いんかな、でもな俺な、うん、こういうのって、まあ、その死者が、まあ、生まれてくるのって絶対ずっとあるやん、生きてんねんから、
う
ん、
こう誰かは絶対死ぬ
から、ね、なくなることは絶対あるやんか、うん、それの供養の仕方って様々やし、うん、思いやと思うね、うん、
まあそうですね、
気持ちの問題、
気持ち、うんうん、だからまあ実際には生きたいけど生けない、これはまあ確かに出てくることやから、まあ何かしらのそういうようなやり方っていうのは、うん、まあ、あっていいんじゃないかなと思ったりするけど、うんうんうん、果たしてそこまでそのメタバースの世界でやる必要性があるのかどうかっていうのは、うんうん、思ってしまったのかな。確かに
ね、
うん、でも何やったらそんなに技術発達して、うん、ほんまの結婚式に自分が死んだ子がなんか結婚式あげるみたいな、うん、もう死がなくなってきてない。
あ、確かにね、うん、いやその子は復活してるっちゃしてるわけです
もんね。そうそう、別に結婚式だけじゃなく、うん、いつでもメタバースに行けばその子に会える状態にもなるわけ。
はいはいはいはい、
AI で完全に再現してしまえば、
うわ、それはそれででもどうなんだろうなと。
死ぬっていうことすらなんかちょっと、
ね、確かにね、
概念変わってきそうな気がする、
うん、そう、うん、それは俺ちょっと結びつかんわ。そのメタバースに行ったらいつでも会えるやろ、うん、その感覚はやっぱどうしても自分が子供おるからか分からへんけど、うん、
いやその例えばですけど、うん、その紀仙さんの家族がね、うんうん、なんかでこう急にお亡くなりになった、うんうんうん、あまりに悲しくて、うんうん、で今その AI で復元できるんです
よ。いや分かるよ、いや言ってることは分かるのよ、
そ、ね、まあ、そうする人は今出てきますよ。
いやいや絶対そうよ、だって亡くなった人からしたら、うん、絶対にその辛い思いもあるやん、うん、だからそれはそこの AI の作るっていうのは分かるんよ、うん、でも果たしてそれでいいのかどうかっていうのがあ
るね、
そのそれはできるから絶対いいのはいいやん、その亡くなった側からしたら、うん、ないよりは、うん、果たしてでもそれにすがっていっていいのかなというのはやっぱどうしても思ってしまう、まあ、俺はな、ね、俺はやね、う
ん、いや多分今を生きてる俺らはほとんどの人がそう思うと思う、うん、でもこのどんどん AI 進んでいったらみんな感覚やっぱ変わってくるから、
まあ、
か
そうですね、
でも俺、まあ、そうでもそうなってくると死の感覚が大概言ったように変わってる、うん、
変わっていくでしょ
う
ね、
っていう方が俺は怖い、うん、でもやっぱ、うん、その死に対しての思いやりとか感情論が軽くなりそうな感じがしたから、うん、今の
まあでも今の俺らも今の俺らの感覚で生きてるから、うん、今の感じが当たり前やけど昔の人らにとったら
確かに
お前らめっちゃ軽いことしてんなってなるかもしれない。
確かに、まあ、なってるかもしれない、うん、事実、うん、まあ、60、80の人とかからしたら、
まあ、もっと昔何百年か前の人とかな、
まあ、100年とか、
うん
うんうん、そうそう、それはあるやろ
な、まあ、戦時中生きた方から比べたら僕らの感覚はね、
うん、いやいや、それはそれはそうやな、
まあ、そういうもんなんでしょうけどね、
まあ、確かにそう言われるとそうだな、う
んうん、でもこうまあね、その最愛の息子を例えば亡くして、
いやそうよ、
精神的にどん底のお母さんがいるとして、
うん、いや分かる分かる、いやほんまにそうよ、
ね、それがまあちょっとでも例えば、ね、その家のディスプレイで息子がこう生きてるように見えるとか、うんうん、で救われるとかはあるかもしれないから、ね、
それはめちゃめちゃあると思う、うん、それはほんまにあると思うな。いや確かに
新しい時代が来るかもしれない、いやそう
ですね、
新時代
だから
ほんまにそうやな、うん、てかもうそこまで来てるやろな、うん、俺らが知らんだけで、
そうですね、
メタバースで法要も俺字面でビビったしな、
いや
ビビ何それと思って、
確かに、うん、でも字面だけ見たらそう思うわ、う
ん、アマゾンで永代供養なんか、ま、真逆の言葉みたいに思うやん、そうそうそう、
ね、確かにな、うん、すごいな、
いやすごい時代やな、
ほんまに
ほんまに、
その都度やっぱりでも考えていかないといけないですね、そうよ、僕らは、ね、
まあ、いろんなあり方があるからな、そうそう、柔軟に、まあ、
本人次第やけど、なんか結局は気持ちやから、
そう、ね、うん、そうやな、うん、まあ、じゃあ赤い封筒があったらもう絶対拾ったらダメってことだよね、
台湾では、
台湾では、
うん、これはちょっと気をつけたいですね、
うん、ほんまやな、
うん、知らんと
髪の毛しか入ってなかったりしてな、うん、何これみたいな、
倍の髪の毛
いや、いや、それいやいやいや、
タッチゼロなん
だ、そんな嘘ないね、そんな嘘ないね、波平の一本みたいな感じだったね、
倍も上げたらゼロなるやん、タッチ
どんだけ抜かすの僕、やばいやん、
でもどうする、はい、元からガッサー入っててでタッチ倍入れてくださいって言われたら、
もうちょっと封筒開いてるやん、
そ
ん
なパンパンやから、ね、
パンパンのやつ
ついなそれ。
A さんの封筒パンパン。
それは僕なくなるわ。それはなくなるなくなる。
A さんの。俺もきついよそんな。
みんなきつい
よ。みんなきつい。
倍入れてくれよ。
まあだからまあ赤い封筒拾わないでおこう。
そうですね。
うん、何入ってるかわからんから。
そうそう。まあまあ落ちてるもんにねむやみに手伸ばすのはやっぱよくない。
そうやな。そうやな。確かに。
そもそもな。
そもそもね。
いやありがとうございました。
ありがとうございました。
ございます。
じゃあ続いて。
はい。続いては。俺か。
タイガーから呼んでもらおうかな。
あ、オッケーオッケー。ちょっと待ってくださいね。
はい。
次は、かけろうさんですね。
かけろうさんね。
はい。
うん、
今回、漫画軍に押すのは、脳外科医武田くんです。
はい。
漫画紹介ですね。
うん、あ、作品紹介ね。
作品紹介。うん、短期間に医療事故を量産する希代のポンコツ医師武田くんと、事故を隠蔽し彼を放置する病院組織を描いたこの漫画は被害者家族によって描かれています、
はいはい、
そうです、これは最近兵庫県の市民病院で起きていた実際のお話です。現在彼は大阪で働いているのだとか。
はい、
はい、
これはラジオで言ったことはないや
な、ないと思う、
多分ないと思うんですけど、いや
多分プライベートで大河が一回話したことある、
うん、うん、
あれやんな、
僕も大河君から聞いて読みました、
うんうんうん、あ
読んだ、僕読んだ、
うん、あれ読んでない、
読んでないや
な、うん、なんであかんの、なんであかんの、なんでな、なんでなんであかんの、
普通は読みそうなもん
だけど
ね。
なんであかんの、
普通は読みそう
だね。ええやん。
自分ら、ほんま自分らの考え方に合わさせようとするな、お前。よくないよ、自分ら。
読むないですね。
そら、うん、読む人もおれば読まへん人もおるよ。
うん、いや、そ
ら
そうや、う
ん。あ、読んだんや。
僕、
う、
は、
ん、あれ、はい、なんかあるよな。でも140話ぐらいあって。
何話かは覚えてないけど。
最終までは書かれてない。
そう、書かれてなかったと思う。
なんか途中で終わってたよね。
うん、だのはず。
最後のとこだけ見に行って。
うん、あ、そうなんですか。
そうそう、でも読んでない。
うん。うん、そうやね。なんか俺もこれ何かで知って、
うん、
で、うわ、すごい漫画あると思う。
確かにな。うん、聞いたとき俺も怖かったもん。
うん。まあネットでこれなんかホームページみたいなんで読める。
あ、そうそうそうそう。
そうそうそうそう。うん、
そうそう、なんか実際にこういうなんか武田くん、まあこの漫画の中では武田くんっていう、うん、まあ実在する人間を元にはしてんねんけど、うんうん、まあ名前はもちろん違うねんけど、
うんうんうん、
こういうミス、医療ミスをもう起こしまくってるけど、
うん、
なんかなんやかんやうやむやにされてきたっていうので、うんうんうん、
まあ別にだからそれが公には出てないってことだよね。
そうそうそう、う
ん、で今もどっかの病院で働いてますよみたいな感じ。
いや今はね、
うん、
確か裁判今起こってんねん。
ああ、そうなんですね。
その
そうそうそう、
えー、
うん、裁判起こされて、うん、だから多分働いてないんちゃうんかな、
うん、
今は。
あ、実際は、
うん、
まあ裁判起こっちゃうとね、
うん、でこの武田くん連載中って、
はい、
これを誰が書いたかっていうのは明かされてなかったんです。
はいはいはい、はい、
あ、そうなんや、
うん、
当時
そう。でも妙に詳細やから、
うんうんうんうん、
まあみんながあ、まあ、すぐあいつやみたいなのにはなったらしいね、
はいはいはい、
医療ミス起こしたやつが、
お
う
お
う、あいつちゃうかみたいな話になっとって、
う
ん、あ、
そういうこと。
でもめっちゃ詳細に書かれてるから、まあ、病院関係者か親族か、
うん、はいはい、
誰かやろうっていう話はずっと上がっとってんけど、
うんうん、
で結構最近やったと思うね、あの親族やったっていうのを本人が明かしたのが。
あ、明かしたんですか、
本人が言ったん。
そう、私ですって。
へ、
ここ1、2年前とかやったと思うねんけどな、これ書いたのは親族の私ですっていう。
なるほどね。いや、俺これは怖そうやなと思って読めへんかって、ほんまに怖いなと。
怖そうや、まあ、まあ、怖そうや、まあ、実際の人間のあれやけどな、
う
ん
う
ん、
そうっすね。
いや、結構でもな、闇深そうやん。
闇は深
い、これは絶対深いですよ。
病院の組織としての問題とかも
いっぱいあるし。あ、そうそうそう。だからまあほんまにな、まあ、そのお医者さんなんかさ、うん、まあ、ほんまに助けれるものもあれば無理なやつもあるわけやんか、うんうん、 でそれでまあ起こってしまった事故とか、うん、なんかいろんなことあると思うね、うん、実際には、うん、無理やったやつとか、うん、でそれを隠してるのが俺は怖かったな、うん、やっぱ、
はいはいはい、
現状ね、うん、そのお医者さんがどうこうっていう武田君がどうこうっていうよりも、うん、それをだって一人では絶対隠しきられへんから、
う
ん、
そう組織ぐるみでやらなあかんわけやからな。
それが俺は一番怖い、う
ん、だ結構武田くんがその技術がだからないんですよね。そう全
然技術低いのに手術させね、
う
ん、
そうそうそう
上の人間が、
う
ん、
そう。
それがあかんよなまず、
う
ん、最初に
まずそうなんですよ、うん、
あ、うん、いろんな感じではな、
うん、いろんな感じではね、うんうんう
ん、ほんまになんかもうドリルでミスって神経巻き込む、
ま、ドリル言うともうドリル
前回な
前回のね
そうそう、うん、今回足ドリルじゃない、うん、
足ドリルじゃない、
ね、ちゃんと医療用ドリル、
うん、ドリルね、はいはい、
でも先は足の形して
る足ドリルもうその時点
で小型足ドリルじゃないかお前それお前
それでも神経ズタズタにドリル巻き込んでるとか、うん、でも麻痺残ったりとか、
だから死にはなってないけど、うん、そういう障害が残るような、
うん、そう
いや、うん、
そうや
ね、で本人はもうその全然反省がないという感じの描かれ方ではありましたね、う
ん、
そうそ
う、うん、ああなるほどね、
まあ、やばいとは思いながらですけど、
うん、ああそういうことね。
いやほんまにでも呼んだらめっちゃ怖くなるね、うん、病院行くの怖なる、
そうそうそう、
いやだからまあもともと病院行かんけど、うん、でもいや話聞いた時だけでも結構怖かったよね、うん、正直、うん、だから俺は呼んでない、読んだやろ。だからそう別れるってなんで読んでなんで読んでないねんってね。何やねんそれ。怖怖。
普通なんかおすすめされたらちょっと読もうかとはなりそうやねん
な。いや多少ね。
いやなったなった。
何話か読もうか。
なったよ。
だから何話か読んで怖いからやめようやったら分かんない。
ああそういうことね。
ああ。
いや開いた。
全く読まないっていうのが
怖い。
あの意味分かれへん。
もうええわ。お前が意味分からん話長なるからええわええわ。そうか。でも結構有名やねんな。
いや有名かどうかは知らんけど。
いやだってまあタイガも。全然違うところから、うん、まあ、まあ、これ結構前やな。だって2、3年ぐらい前に言うとって、まあ、
そう確かにね、
結構前に聞いた印象やね、うんうんうんうん、で、まあ、今回かけろさんも送ってきてくれたってことは、はいはい、まあ、結構やっぱり一部のところでは、まあ、
特にこの裁判起こってから、うん、SNS でバッと名前は広がった感じはある。
なるほどね。
こういう漫画が
ありますよ、
この人を元にした漫画ありますっていうのが、
ああそうなんやな、うん、
だからこれすごいですよね。逆に言うと、うん、要はそのテキストで、あのその例えばその被害者の遺族の人が書かれた家族がね書いてて、うん、テキストでブログで書いてても、うん、多分多少なりとも話題になったと思うんですけど、
確かに
漫画で書いてるからより読みやすいし、うん、伝わりやすいから、
う
ん、
かそれがまあその遺族の方の執念というか、
みんなに知ってもらいたい、
うん、そうやな、事実を知ってもらいたいという思いだけでここまで来てる。結構すごいよな、
その組織。
まあ普通やったもんな、 SNS とかで言っても、うん、なかなかやっぱりこう、うん、注目されへんというか、うん、
いやだいぶ多分医療関係者に取材試みてると思うで、ぐらいの内容やったから。
ああそう、
うん、一親族が書けるような内容じゃない
から。確かに、ね、
確かにそうか、内容がそれぐらい結構ディープなところまで書かれてる、
詳細に書かれてるから、
へえそうか、うん、じゃあ興味ある方はね、
うん、
まあ、ぜひちょっとこの機会に、
はい、
まあ、読んでみて
もらって。脳外科医武田くん、
うん、
はい、脳外科医武田君ね、うん、まあ、怖い人はもう僕と一緒のように読まなくてもね、う
ん、まあ、キズヤさんね、確かにあのもうすぐ糖尿病になるから、
おおやめやめ、
必然的に病院には、まあ、うん、この手術された人たちも病院行きたくて行ってるわけちゃうからな、
うん、そうそうそう
そう、お前もあの行けへんからって言ってるけど、なんかなったら行かなしゃあない、
行かざるを得ない、
もちろんもちろんなんかあったら行くしな、うん、絶対に。なんでなんか俺そんなあるみたいな言い
方、糖尿病、糖尿病、
糖尿病も宣告されて病院行ってなんかあるんちゃうかみたいな雰囲気出して、いやいや大丈夫ですよ、まあ、それちゃんとしたお医者さんもいっぱいいますからね、
うん、いやもちろんもちろん、
もちろん、
う
ん、
そりゃそうです
よ、これ、ま、たまたまの特例みたいな感じやからな、うん、みんながみんなその病院って直してもらわれへんわけじゃないし、うん、ちゃんとしてるところいっぱいありますから、うん、もちろん、はい、まあ、なんかあった時はねちゃんと病院行きましょうね、みんなもね、体大事やから。
そうやな、
うん、はい、
うん、ということで続きまして、
はい、続いて、は
い、いきましょうか、次ね、はい、じゃあまた次僕か、
はい、
はい、じゃあ読ませてもらいます、
はい、
オクラさんから、
オクちゃん、
オクちゃん、まあとりあえずちょっとさ最初にちょっと冒頭ね、うん、私は極度のビビりのため怪談やホラーなどは苦手で、なるべくそういうものには近づかないように生きてきたということです、
うん、
で、まあ、今回ねあのコア軍、まあ、あまり怖くありませんようにとお祈りしながら恐る恐る拝聴してますということで、
うんうん、
毎年ね、
うん、
でそんな私が 今一番恐れてるのは老眼です。
これは怖いよ
リアルに怖いね。
40を半ば過ぎ体の衰えを実感している毎日。その中でも目の衰えは著しく、最近は化粧品の成分表示が読めない、うん、イヤホンの L と R の見分けができないほどの弊害が多発。このまま老眼が進み漫画や本を読むのを苦痛に感じるようになったらどうしようという不安でいっぱいです、漫画は完結してから一気読み派なので、購入しても未読な漫画が大量に家の押し入れに山積みになっており、もし老眼のせいでこれを読む気力体力がなくなったら膨大な量のゴミと化してしまう、
うん、
そう思ったら漫画たちにも申し訳ありません、
うん、
趣味は読書ぐらいしかないので老後の楽しみにと自分に言い訳しながら深く考えずにポイポイと漫画を購入してきましたが、そろそろ見直しが必要そうです、
うん、
はい、以上です。ありがとうございます。
で終わった。
はい、いやって書いてなかったか。あと引いたな。うん、いやこれはね、もう
老眼か。
これはね、やっぱ年齢重ねてくると分かる怖ぐんちゃう。
いやだと思います。
あの、まあ、僕らも全員3人とも40超えてますから。
うん、
いや僕最近ちょっとあるんすよ。
あ、ちょっとある。
手元がねちょっと見えづらいは、うん、マジであるから、マジでめっちゃ困る。
あ、
うん。
あれ老眼の眼鏡かけたら見えるんかな、
うんうん、
あ、まあまあそうなんでしょう
けどね。面倒くさいもんな、
そうやな、
わざわざね、
うん、俺はまだないのよ。
俺もない。まあでもスマホ持ち始めてから、
はい、
ピンと合いづらくなる時たまにあるかな。
あ、
やっぱスマホずっと見てるから、
はいはいはい、
別のところに目移したらピンと一瞬合いにくくなって、ピンと合うまで時間かかる時ある。
うん、あ、それはあるかな、
うん、
目の疲れ、
うん、
いやそうやな。でも俺老眼だけに限らず、まあ、いろんなところの不安はあるよ、うん、
まあこの年になってきたらね。
そう、うん、これだからもう今20代、
うん、
まあ、30前半の人はあんまピンときてないんじゃない、
うんうんうん、
まあまあまあ、
なんか30前半ぐらいまでは結構まあ正常運転というか、
うん、
俺は35以降から結構いろんな箇所の、
うんうんうん、
取れない、疲れが取れない、
うんうん、
寝ても疲れが取れないみたいなこと多いから、
は
い、
おしっこが近いわ。
おしっこが近い
わ。あれいつからな。
あれもでもそれぐらいちゃう、
30半ばぐら
い。あ、そうなんですか。
そうかな。
近くない時もあった、
うん、まあ、ここまでひどくなかったな、
やっぱ。うん、
だからほんまに尿とかもそうやな、うん、トイレ問題もほんまにそれぐらいからやし、
うん、
なんか年を感じることが多くなって運が多いから、
う
ん、
まあそうですね、
まあ、特にな今回の言ってくれてる内容で言うと、まあ、あのやっぱり本読むこと多いから、
いやこれちょっときついかも、本読みにとっては。
そうやな、ね、趣味と直結してるのきついよな、
それができづらくなるっていうのは悲しいですね、
うんうん、これからはまあ聞くこのラジオとか、
うん、
まあ、見る動画とかになってくる、
アニメとかな、
アニメとか映画、はいはい、いいね、
うん、
でもこの問題もでもな、耳もどんどん、うん、聞こえにくいとか、
そうやな、
確かに、ね、
ボリューム80とかになって
もそれは聞こえづらいとかじゃない、
多分それ
やばいよ、
それ原因やと思う、
ね、そ、確かに自分でそれがの
それ原因やな、うん、やな。今なんかありますか、皆さん不安というか、こう年取って、
まあ、でもこれが一番怖い、まあ、毎回小出しにしてるからな、今調子悪いとことか、
確かにな、まあそうか、うん、
まあ、でも目は不安はあるで、俺ずっと
目
疲れやすいから俺めっちゃ、
うん、
そうやな、うん、まあ、目言うとんな、やっぱ、うん、
目はしんどなる、すぐに。
僕はほんま、あの最近、まあ、あの喫煙者なんでね、まあ、タバコ吸いますけど、
うんうんうん、
タバコの火をつけるときに、
うん、
あの火とタバコのこの先端が、うん、なんかこの合ってるのかどうかわからん時があるんですよ。
あ、距離感、
距離感が、
それは
ぼやけて、
なんかイメージも使えへんぐらいな、その場所ってことやろ、
うん、
そうそうそう、なんかこう、あの、あれちゃんと見えへんみたいな、
あ、
この距離が、
ピントが、
うん、合わない
んですよ、
合ってない、
絶対車運転したらあかんしてやマジで俺絶対乗らんとこ、
この距離やから、この距離、この
手元近すぎるから、
近すぎるから、
なるほどね、
見えへん。
あ、でも老眼はそうやもんな、近いのが見えへんな、
う
ん、遠くは見えるんか、
そうそう、
老眼はな。
まあ、でも近眼でもあるから、
あ、そうですよ、
ね、近視でもある
から、近視でもあるから、
ね、だから両方になるで、
うん、あれか、老眼の人ってあれやんな、 あの近視がない人の方が早くなるんかな、
うん、まあ、っていうイメージは
ある。あ、そうなんですか。
そうそうそう。
でもまあほんまに両方の人もおるからな、うん、うちの親父とか両方やし、
さっきもだからそれやばいんちゃう、両頭になるんちゃう、
両頭、
うん、
俺の親父メガネのレンズ真ん中で割れてて、
はい、
上下で
たまに似てる、
レンズ使い分ける、
そうそう、
上向いてみたい、
上向いて下向いて、
うわー、でもそれちょっとややこしいっすね、う
ん、確かにな、うん、目変なりそうやな、
うん、
うん、確かに。でもこれはな、俺らもあるで、これ。
いや、そうですよ、
あるある、もちろん、
なんか
避けて通られ、
そうそう、うん、だからまあ今のはめっちゃ分かりやすく老眼って出たけど、年取る恐怖はあるよな。
特にもう僕とキセンさんはデブ2人やから、
そうやな、年だけじゃなく、まあ、
このとこから余計にデブはきついっすよ、う
ん、血管傷んでんで、
確かにな、うん、ほんまやな、
うん、
で食うのん楽しみやからな俺ら、それができるようになるのがやっぱ、
それは怖いね、
確かにね、
そ
うそう、
特に
何かあって食えんくなったらね、
う
ん、
そうそうそう、今日何食う
今からの話
今日の話ね、この収録の
こういうの言われるようになるっていうのは嫌や、うん、俺、
確かにね、
今日何食べようとか結構やっぱ楽しみやから、
うんうん、
どうしようかな、それ嫌よな、だから制限制約されていくのが嫌や、
う
ん、
そうですね、
まあ、今のその話も、うん、まあ、好きなことでだるくな、まあ、その老眼かけることによってだるくなるのが、
そうやな、うん、それ嫌やな、
嫌よな、タイガとかもそういうの嫌じゃない、やっぱりメガネかけ直さなあかんとか、
う
ん、いざその漫画読むときに今みたいにパッと開いて読めるわけじゃないから、
うん、
上向かなあかんとかな、うん、その先のお父さんみたいな話だけど、
はいはい
はい、そ、ほんならずっと上向いてるからさ、
うん、
こうやんのかな、漫画を、わからんけど、
上に向けて、
だからやっぱいろんなところがしんどいよな、やっぱり
それはわからんけど
そうそう、
ね、顔の向きとかいろいろあるし、
うんうんうん、そうやな、うん、首か、でも首凝るで、余計今よりも、
うん、だから多分ほんまに億劫になるやろ
う
な、
そうそう、億劫、うん、になったらやっぱ好きなこと嫌なるやん、
う
ん、
そうですね、
それは嫌よな、
うん、まあ年取るってほんまにそうなると思う、
いや、そういうことなんやろな、
ね、まあ、み
んながいろんなこと億劫になってい
く、そうやな、うん、これはこれはまあ年への恐怖ね、
うん、
こればっかりはみんなあるからな、これ若い人分からんと思うけど、うん、ほんまに、
うん、
ほんまにあるもんな、
ほんまにある、
怖いぐらいにな、い
まあまあまあ、もうこれはもう
なって
ミントですわ、
リアル怖くやな、
うん、そう、こんなこと言うようになると思わんかったな、
思わなかった
っ
す
ね、そうや、
うん、
まずそうやねんな、
うんうん、
ほんまに、うん、だから年取ったな、いやだから30の時の年取ったなは重みちゃうよな、うん、40の、
うん、違う違う、
でこう考えると50の60のが、うん、もっとやばいんやろ
な、いやもっとやばいっすよ、うん、
そう、そうなのよ、
いや運動せなあかんわやっぱ、
まあな、でもやっぱそれが一番いいんやろ
う
な、
うん、
まあこれ、ね、まあ、老眼は多分回避できへんかもしれんけど、うん、やっぱその運動は大切かもな、適度な、うん、ウォーキングとかでもいいから、
うん、
そうそうそう、歩こうぜみんなで、
うん、
うん、まあ、みんなでやろうぜいやほんまによ、健康第一やからな、
う
ん、
そうですね、
いやありがとうございます、
はい、ありがとうございます。でこれ最後は
一応ちょっと最後、うん、あのメッセージも読ませてもらおうかな、大倉さんの、ごめんなさい、うん、まあ、全然怖い話じゃなくてすいません、コア軍にそうしなかったら、お便り扱いしな
ふさわしくな
かった、ふさわしくなかったら、普通のお便り扱いしてくださいと、で皆さん暑い日が続きますのでご自愛くださいということですね、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
じゃ続いて今回最後かな、
最後 ね、
じゃ
最後は俺から、漫画紹介、
はい、
漫画紹介。
漫画紹介。はい、
武田くん？
武田くんじゃない。
ああ、よかった。
うん、これですね、
持ってきてる。
そう、持ってきてます。一巻まで今出てんねん。
あ、一巻だけ。
心の一番暗い部屋っていう。
ほう。うん、おう、なんか興味深いタイトル。
そう、なんか心理的な。
ああ、でもなんかそういうのに近いかな。うん、まあ、ジャンププラスでやってんねん。で、アマヨユーホ。先生の作品、
はいはいはい、
雨よ幽歩って読むんこれ、
うん、そうそうやね、
雨による霊に歩く、
幽霊、
ね、とか幽霊の
幽ね、幽に歩く、
幽、
うんうん、じゃなかったことばっか
さっきからさっきから訂正されてばっかり、
喋ったら訂正、もう喋るじゃん、
前回もリスナーさんから頑張れって言われとった
よし頑張るぜありがとう、もうその言葉だけで十分よ俺は、
そうそう、うん、ね、これがこれな、なんかすごい新しい感覚の漫画で、
ほう、
まあ、内容としては、
うん、
まあ、作家たちが集まる 通話コミュニティっていうのがあって、ほうほうほう、まあ、ネット上のほうほう、うん、チャットじゃないけど、この喋れる、うん、知らん人たちと、うん
はいはい、
で作家たちが集まんねん、そこには。
なるほど。
でそこにはまあルームがいろいろあって、
うん、
でそれぞれまあいろんなテーマに合わせて、うん、ルームをみんないろいろ作って、うん、で好きな人で集まって喋ったりしてるっていうのがあって、
うん、
でその中にトークルーム0044っていう怪談好きが集まるトークルームが
ある、はいはいはい、
でそこによく行ってる主人公のカナさんっていう青年、
お
う
お
う、この表紙に
男性なん、
男性のカナさん、うん、この人が、まあ、いつもよくおんねんけど、
うん、
でその日も、まあ、3人ぐらいで喋っとって、
はい、
そしたらもう一人、ナナ君っていう子がおってトークルームに、うん、その子が、キーワード怪談って知ってますって言ってくるね。
キーワード怪談、
キーワード怪談で、このキーワード怪談っていうのが、例えば3人おったら1人ずつそれぞれ1個ずつキーワードをなんか言うねんな、
うん、
なんか雨の夜道とか、
はいはいはい、
赤い帽子、
あ
ドリルとか
デブ、あそう
ドリルデブ
ドリルデブ
とか言って、でそのキーワードを頼りに即興で話を作る、
はいはいはいはい、
作るんや、
そうで思いついたやつがその話をするっていう、
なるほど、
キーワードをちゃんと散りばめてっていうのでで、まあ基本的には毎回それを1話して、
うん、
で1話完結で終わるっていうのが続いていくんやけど、
はいはいはい、
ただこの漫画の仕組みとしておもろいのが、
うん、
まあこの、まあ、設定自体もまあおもろいやんか、みんなでキーワード作って、
そうですね、
即興でおもろ、怖い話するっていうのもおもろいねんけど、まあこの話の内容自体もなんかあんまりあるようでなかった不思議なテイストの話ばっかりやね、
うん、ほうほうほう、
だからその発想自体もなんか読んでておもろいし、
うんうんうん、
でまあこの話を、まあ、し終わった後、うん、作中でみんながちょっと感想を言ったりするねんけど、
う
ん
はいはい、
この主人公のカナさん、カナさんが言う感想が、まあ、なんか独特の視点というか、
うん
これなどういう言い方をしたらええんかわからんねんけど、例えば怖い話聞いて、うん
はい、あ
この物語の主人公はきっとこの時こう思ったからこういう行動したんやろうなとか、
はいはいはいはい、
ちょっと深掘りするような感想を言うねんな、
うん、
でそれによってこの話し手が、
うん
まあ、自分が作った話やから、
うんうん、
自分が当然投影されてる話なわけや、
はいはい
はいね
うん、
まあ言うたらこれってこの即興で話を作るって、うん、やっぱりこの自分の経験とか、
はいはいはい、
自分の知識とか感覚が瞬時に総動員されるから、
うん、そうですね、
よりなんか自分が出やすい設定になるやんか、
だからごめんなさいとかお経を唱えるとか、うん、そういうのが出たような感じ、
まあ、それがあこの人の、は
い、そう
持ってる感覚なんやっていうのが反映されるから、
うんうん
う
ん、
そういうのをカナさんの感想で浮き彫りにすることによって話しても、うんうん、あ自分ってこういうとこあったんやみたいな、
あ気づいてなかった自分、
そうそう気づかされるみたいな、
はいはいはい、
だからこれなんかキャッチフレーズとして、
うん
新感覚ホラー×セラピーって書いてんねん
か、セラピー、
うん、まあセラピーっていう言い方はちょっと俺具体的すぎるからあんまり好きじゃない言い方やけど、
うんうんうん、
なんかその感覚がなんか今までにない漫画やなと思って、
新しい見え方、
そうそうそう、そうそうそう、
なるほどね、
だからまあこの主人公のなんか言語化する能力、
はいはい、
まあ、言うたらこの作者の力ではあんねんけど、
うん、
がすごい上手で、
うん、
なんかすごい読ませる内容になってるっていうのもあるし、
確かにな、書いてんもんな帯に、
うん、
怖くて胸が温まる、
そう、
まあまあ確かにね、うんうん、ホラーかけるセラピー、
うんうんうんうん、なんかなんかこのやっぱり階段を即興で作るってなったら、
はいはい、
ある程度この死とか怖さとかを連想させるから、うん、ネガティブな要素が入ってくるから、
うん、確かにな、
だからそこに自分の中にあるネガティブな要素が即興で出てくるから、
はいはいはい、
言うたらその人がちょっと抱えてるトラウマとか悩みがより出やすくなる、
うんうん、なるほど、
だからそこがそこをカナさんに突っ込まれてより解消できるっていう構成になってて、 で、なんかそれがなんか面白いなと思って。
確かにね、
え、それはあれ、そのだから怖い即興の話が短編みたいな感じで今進んでいってるような感じ、
う
ん
うん、そうやねんけど、うん、まあその1話1話 でも、まあ、俺ずっとジャンププラスで読んどってんけど、
はいはい、
毎回1話1話、
うん、
あのまあ面白いなって思ってんねんけど、はい、この1巻の最後で、
うん、
もう1本ストーリーのメインの筋みたいなんができて、
ほうほうほう、
あのまあちょっとあるタイミングでこのトークルームの運営してる人とカナさんが出会うねんな、
うん、はいはい、
でカナさんがちょっと相談されて、
うん、
実はあの千世橋さんっていう作家がいるの知ってますかって聞かれんね、
はい、
でこの千世橋さんっていうのはほんまに第1話目の最初から出てくる名前で、
うん、
この世界ではすごい有名な若手の作家がおるね。
ほうほうほうほうほう。
で、この千世橋さんが盗作をしてるっていう噂が流れてると。
ほう。
で、どこで盗作をしてるかって言ったら、
うん、
このトークルームでキーワード会談から話を盗んでると。
あ、なるほどね。
へえ。
で、かなさんは、どこでキーワード会談を誰からやろって言われましたかって聞かれね、
うん、
で思い出したら、うん、あ、ナナ君にやろって言われましたって、
うん、
でこのナナ君の音声データをあの千世橋に話を盗まれたって言ってる他の人たちに聞かしたら、
うん、
みんなナナ君の声と一致すると。
ほうほうほう。
でナナ君は全部違う名前で、
あ、
いろんなトークルームでやってるんじゃないかと、
そういうこと。
なるほどね。
でこの奈々くんが千世橋さんじゃないかっていう証拠を掴んでほしいっていうのをカナさんが依頼されるの、運営者から。
なるほど。
だからちょっとここでなんかミステリー要素というか、
はいはいはい、
探偵ものじゃないけど、
うんうんうん、
っていう要素もちょっと入ってきて、
本筋は一本あるんや。
そう、
その
一巻の最後でそういうのができて、
はいはいはい、面白いですね。
気になるな。
だからこう、まあ言うたら相手の顔は見えないというか、うん、そういうコミュニティとかですよね。そうそう、
見せることもできねえけどな、うん、基本みんなは見せずにやってて、
見せずに、うん、まあ、トークだけなのかでってことですよね。
ほんならナナ君が誰かってこと、
そうやな、
まあ、その作家さんかどうかってことですよね。
千世橋さんかもしれない、
うん、かもしれないっていう、
うん、
あ、なるほど、
う違うかも分からへんけど、どうなるのかっていう。
なるほど。
だからなんかこれ、まあ言うたらキーワード会談しようって言って、うん、みんなでキーワード出し合う、
うん、
で会談を一個する、
はい、
でまあ呼んでるこっちも、あ、このキーワードからどんな話作るんやろうってちょっとまあ想像したりとかして、うん、でまあ物語読んでいって、わ、気持ち悪とか怖とか思いながら読んで、うん、でその後にカナさんがなんか的確ななんかを言う、
うん、
でこっちも、あ、そんな感想をあんねやみたいに思うねん、
はいはいはいはい、
でそれによってもう一人の語り手の人が自分にはこういうことがあってみたいなのを告白するみたいなのがあって、なんか読んでるこっちも視点が2点3点するというか、
はいはいはいはい、
ほんまに1話で短い話やけど、いろいろなんか1話の中に視点が詰め込まれてるから、なんかめっちゃしっかりした話やなと思って。
なんかこの作家さん自体があれかもしれないですね、うん、なんかもしかしたらカウンセリングとかそういうのに長けてるかもしれないですね。あ、まあ、
視点がやっぱり、うんうん、
なるほどね、
独特な視点やし、そうそう、
あ、専門的な、
そうそうそう、だ結局ね、まあ、なんかその、まあ、即興で出てくるところの分析やから、うん、まあ、ある種その人の分析をしてるわけですもんね、うん
う
ん、
確かに心理のな、
かなさんはね、
うん、だ仕組みうまいこと作ったなと思って、
なるほど、
うん、これはな、
面白
い、これ、まあ、ジャンププラスで1話目からずっと読んでんねんけど、いや全部な話が面白いね、怖い話もそうやし、
うんうん、
後で出てくるその視点の話もそ
う
やけど、
はいはい、
なんか今までにない感覚の漫画、
なるほど、
読んでみたい、
確かに、う
ん、
これは俺も読もうかな、
うん、どっちの前で
読んでみようかな、うん、これは、うん、
まあ、まだ1巻しか出てないから、
そうですね、追いつきやすい
し、
う
ん、確かにな、
うん、
なるほど、
これ今俺のおすすめの、
おすすめ、もう一回言うといて、
心の一番暗い部屋、
ああ
そう、
あ、そういうことね、
はい、
そうそう、
いや、ありがとうございます。今回は作品紹介ということでね、
最後
から、うん、
ちょうどいいタイトルですねこれは。
そうやね、うん、だからこのタイトルも、まあ、言うたら語り手の今まで見してなかった一番暗い部分を、うん、 このかなさんに指摘されるみたいな意味合いのタイトルやと思うね。
なるほどね、
の気がする。
そうか、
うん、怖くて胸が温まるっていうな。
いやこれでも実際僕もね、ちょっとカウンセリング受けてたことがあるから、
うんうん、あそう、
はい、え精神的な
大丈夫大丈夫大丈夫
何がや
先生困らすなそんな
何で
正常や正常や
いやまあまあまあ正常でしたけど、いやあの単純にその知り合いがカウンセラーになりたいということで、
うん、
練習代として付き合ってたんですよ。そのカウンセリングの相手を、
うん、
要はいろんな人に頼んでて、うん、そのうちの一人が僕で、
なるほど、
うん、その人がまあカウンこうどういうふうに人の話を聞くかとかの練習代になってたことがあるんですよ、うん、でもまあそれを通してでも実際にカウンセリングはやるから、うんうん、まあ、あの1年ちょっとぐらい受けてたことがあるんですけど、
付き合いって
。でもほんまになんかやっぱりそのなんでしょう、僕の中である、
うん、
その僕ですら意識してない、
うんうんうん、
その心の中を
気づいてない
引き出すみたいなのが、うん、このカウンセリングの目的なんです。
なるほど。
だから
すごいの出てきたんちゃう。すごい出てもう俺こんなんの怪獣住んでるやん
化け物が住んでた。
いやいやまだねあの
私ももう無理です。
キークルス
この人がね逆カウンセラーキークル
次回
要はなんかあるような作品で、
でなんかその本人は結局まだ僕の何かを引き出せてないんですよ。でも
無理お手上げ、
うん、お手上げ
こんなん引き出したら引き出したらもうえらいことになる。
死で無理って
書いて事件大事
件もう無理
もう無理
ありそうだけど、うん、いやそうじゃなくて、うん、その人はまあ要はまだ練習生だったからっていうのはあれだったんですけど、うん、その僕とのやり取りの録音をその人のお師匠さんが聞いて、お師匠さんはもう声聞いたら一発で僕の課題点をなんか見つけたらしいです
よ。直接会ってなくても
会ってなくても、でなんかその本人にはなんかこういう部分があるはず、ここに気づかないといけないよみたいなのをいろいろ教えられてるそうなんですけど、僕はまだそれがわからない。
だから引き出し方があるんや、
なんかあるんですね、
うん、なるほどね。
そうそう、
パターンじゃないけど、うん、こういう時はこういう風にみたいな持っていき方があるんやろ
な、うん、でこういうこと言うてる人はこうなんだろうとか、なんかあるんでしょ。
そうか、
めっちゃあると思う。
キツネさんめっちゃカウンセリングされたら、
うん、めっちゃ出てきそう。
めっちゃあるっていうか、まあ、あるやろうなとは思う、うんうん、まあまあ、むしろ、
うん、
引き出しやろ、
蹴ってほしいわ。
いやそうな、まあ、あるか、まあ、あるのは絶対あると思うね、
うん、はい、うん、癖強いからな。
そうそう、大丈夫、癖強いから。
強ないやろ。いや、マジで、お前やめろや。お前らほんま、よくないよ、ほんま。
何
で癖強い。いや、全員癖はあるやん。
いや、癖ある。いや、癖だらけでしょ。
癖はみんなあるやん。
はい、
俺一番真人間やからな。
何を言ってるんですか。一番違う違う違う違う。
ほんまにそう、これはね、もう残念。ごめんな。
違う違う違う。
ごめんごめん。
いや、だから、お前ったのこと言うけど、みんながそう思って生きてるから。
いや、もうそんなん
ええ。あ、そんな思ってたんですか。
そうそうそう。自分はそうやん、みんな。
あ、そうです。
でも、他人から見たら、お前が一番変とか。
いや、ごめん。いや、ほんまに。でも、これはもう、ほんまに、俺が一番もう、真っ当な人間です。
何のチーンですよ。何のチーン。
時間もそろそろということでね。
ね。
で、一応、まだあるよね。まあ、これ
今回はこれで終わり、
はいはいはい、
今回は、うん、今回は以上でもね、やっぱりあの送って
まだ来てあるんですよね、
怖い分なくなるかもみたいな言ったから、うん、めっちゃみんな送ってくれて、
はい、
ちょっと日本撮りではもう終われない、
終われない、う
ん、まだまだやるよ。
おということは
続
続くんですね。
来週も、
はい、
来週ね、
次回もまだやります。
やります、コア軍がやります。
ずっと今年コア軍で終わるかもしれない。
いや、ほんまに怖いわ。もう帰ろや、もうママ軍からコア軍に帰る。
コア軍
で年末までやんねん、うん、まああともうちょっと続きます
よ、うん、
はい、まあ、あのたくさん送ってくださ
いそうですね、まあ、今回読まれなかった方もまだお楽しみに、はい、ということ で、
はい、まだ
引き続きやりますので、
次回もやります。
本当にありがとうございました、う
ん
う
ん、たくさんもらったね今年
ね。
まあ、いやほんま嬉しい限りですよ、うん、まあ、あのジャンル問わずいろんなね、
うん、
バリエーションでいただいて、はい、本当ありがとうございます。
はい、
ということで今回
は
以上、
はい、
マーマ軍は毎週水曜土曜朝10時で配信します。ポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック各種サービスで視聴できます。マーマ軍では、普通のお便り、漫画リクエスト、おすすめ漫画、一行お便りお待ちしてますので、よろしくお願いします。万吉くんステッカーございますので、ご希望の方は住所、氏名、記載の上送ってください。番組のフォロー、高評価もよろしくお願いします。
い
ということで今回は以上、
はい、
それではまた次回お会いしましょう。 なんやなんや。
最後何や。びっくりした。
何や何や。何かわからん。うん、それではまた次回お会いしましょう。
はい。というわけで今回のお相手はタイガと
キセトタッキーでした。さよなら。